長崎市議会だより29ページナンバー195令和8年8月1日発行編集発行長崎市議会事務局郵便番号850-8685長崎市魚の町4番1号電話095-829-1200令和8年度版後期高齢者医療制度特集号表紙の説明長浦スイカスイカの切った表面を写した写真です表紙の説明終わり主な内容令和8年6月定例会の概要議決結果一般質問常任委員会における審査の主な内容、議会の動きなど。6月定例会の概要、令和8年6月定例会を次の通り開催しました。6月11日、本会議、議案上程、委員会付託、常任委員会、本会議、委員長報告、6月16日から19日、本会議、市政一般質問。6月22日から25日、常任委員会。6月23日、本会議、追加議案上程、委員会付託。6月26日、特別委員会。6月30日、本会議、委員長報告等。一般会計補正予算、第2号、第3号、第4号を可決。主な内容、住民税非課税世帯特別給付金、後期高齢者世帯。物価高騰の影響を特に受けている後期高齢者がいる、住民税非課税世帯を支援するため、長崎市独自の給付金として、1世帯あたり3000円を、令和8年8月末頃から順次給付するもの。子ども医療対策費、0歳児の医療費自己負担額の無償化について、実施時期を令和9年1月から令和8年12月に前倒しすることに伴い、予算を増額するもの。議決結果、表があります。説明、賛否が分かれた議案について、各議員の賛否を掲載しています。議案ごとに、議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成、反対等が記されています。反対した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。なお、議長の岩永俊弘議員は、議案番号67号の長崎市立中学校条例の一部を改正する条例の桜馬場中学校の廃止と片淵中学校の廃止の2つ以外の評決には加わりません。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。市民クラブ、池田明子。逸話清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘。自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊弘、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田雄介、山崎武、山下岩木、吉原隆。新生未来、安倍望、平武、高橋恵子、竹次良二、鶴霞、平野剛、前熊正直、森恭平、山口正義。公明党、長尾春文、林博文、久康、福沢照光、向山宗子、山本信之。日本共産党、 大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介、明星クラブ、筒井聖光。議案番号57号、令和8年度長崎市一般会計補正予算第3号、原案可決、反対者、長崎次世代の党梅本圭介。63号、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、長崎次世代の党梅本圭介。64号、長崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。67号、長崎市立中学校条例の一部を改正する条例、桜馬場中学校の廃止、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介。長崎市立中学校条例の一部を改正する条例、片淵中学校の廃止、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介。長崎市立中学校条例の一部を改正する条例、新たに設置する中学校の名称及び位置、原案可決、反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則、長崎次世代の党、梅本圭介。71号、地方独立行政法人長崎市立病院機構第4期中期計画の変更の認可について、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信、長崎次世代の党、梅本圭介。79号、仮称、長崎市三重学校給食センター整備運営事業に係る契約の一部変更について、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。議3号、核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書について、可決、反対者、新生未来、平武、平野剛。17号報告、専決処分について、長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、承認、反対者、日本共産党、大石文樹、中西厚信。6月定例会に提出された議案のうち、異議なく同意、可決、承認されたものは以下の通り。53号、公平委員会の委員の選任について。54号、農業委員会の委員の任命について。55号、固定資産評価審査委員会の委員の選任について。56号、令和8年度長崎市一般会計補正予算第2号。58号、令和8年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第1号。59号、令和8年度長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計補正予算第1号。60号、令和8年度長崎市下水道事業会計補正予算第1号。61号、令和8年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料及び遺族年金の年額の改定に関する条例。62号、長崎市地域防災計画に定める大規模な工場、 その他の施設の用途及び規模を定める条例。65号、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。66号、長崎市税条例の一部を改正する条例。68号、長崎市ふれあいセンター条例及び長崎市公民館条例の一部を改正する条例。69号、長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例。70号、長崎市印鑑条例の一部を改正する条例。72号、工事の請負契約の締結について、公共施設等 LED 化事業1。73号、工事の請負契約の締結について、公共施設等 LED 化事業2。74号、工事の請負契約の一部変更について、公用車駐車場等建設ほか工事。75号、公有水面埋め立てに関する意見について、松ヶ江町。76号、公有水面埋め立てに関する意見について、松ヶ江町、小曽根町、及び波の平町。77号、財産の取得について、消防ポンプ自動車、水槽付き。78号、財産の取得について、学習者用タッチパネル式ノート型パソコン。80号、令和8年度長崎市一般会計補正予算第4号。義2号、非常勤の職員の報酬等に関する条例の特例に関する条例。15号報告、専決処分について、長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例。16号報告、専決処分について、長崎市特定業務施設の移転または拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例。議案の詳細はホームページでご覧になれます。二次元コードがあります。一般質問。質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある二次元コードから質問の映像をご覧になれます。市民クラブ池田明子、二次元コードがあります。中部南部学校給食センターのリハーサルの食品ロス。問い、中部南部学校給食センターは9月2日の稼働に向けて夏休み期間中に数回リハーサルを実施予定とのことだが、児童生徒が登校しないため少なくとも約2万食が廃棄されると考えられる。食品ロス削減を推進する観点からも児童生徒の喫食が可能な8月9日の登校日に実施するべきではないか。答え、両センターとも最終リハーサル以外は従業員の技術習得や作業工程等の確認に時間を要すること、またリハーサル用の工程で実施することから、文部科学省の学校給食衛生管理基準に基づく調理後2時間以内の喫食を達成できないことも想定されるため、衛生管理上喫食は行わず最終リハーサル時のみ喫食を行うこととしている。8月9日については、従業員の技術習得期間が必要なことや、日曜日のため、平日との交通状況が異なること、平和記念式典の交通規制も見込まれ、配送時間の検証が困難なことから、実施を見送った。公明党、長尾春文。二次元コードがあります。波の平地区住環境整備。問い、令和5年2月、波の平地区連合自治会から要望された、荒廃家屋除却、排水路修理及び 道路拡幅整備についてどのような進展があったのか伺いたい。答え、荒廃家屋除却については、令和5年度以降4棟が除却され、現在老朽危険空き家が10棟残っている。このうち所有者が特定できた7棟は、空き家特措法に基づく勧告等を視野に入れ対応し、残りの3棟は今後課題を整理の上、解決に向けて取り組んでいく。排水路修理は、廃屋が水路の上に建設されており、排水路の整備ができない状況にあるが、廃屋が撤去され次第、早急に対応したいと考えている。道路拡幅整備は、用地取得や建物保証に多額の費用を要するなど課題が多い中、これまでも水路の整備により通路の幅員を一部広げるなど、可能な範囲での対策をしている。今後も関係部局や地域の皆様方と連携しながら対応に努めていきたい。自民創生沢瀬瑞樹、二次元コードがあります。いじめ問題への対応。問い、私立小中学校におけるいじめの現状と学校現場への支援体制について伺いたい。また、課題が複雑化する中、いじめや不登校対応の経験を積んだ教員を生徒指導のスペシャリストとして育成し、特に小学校に追加配置する考えはないか伺いたい。答え、令和7年度のいじめ認知件数は小学校で620件、中学校で415件と前年度より増加している。これは各学校において、積極的な認知を推進した結果であると考えている。学校現場への支援体制としては、指導主事による毎月の生徒指導調査票の内容確認と指導助言、必要に応じて学校を訪問し、具体的な対応方法の指導助言を行っている。スペシャリストの育成については、教職員のいじめ問題への対応力向上のため、小中生徒指導研修会などでの研修充実を図りたいと考えており、小学校への追加配置については、任命権者である県の教育委員会へ適正な人員配置を要望していきたい。自民創生、柿田忠、二次元コードがあります。コミュニティスクールの推進。問い、長崎市では、他都市と比較してコミュニティスクールの導入が遅れている。導入を推進すべきと考えるが、現状はどうなっているのか。また、年次的な目標を設定し、導入率 100% を目指すべきだと考えるが、市の見解を伺いたい。答え、コミュニティスクールについては、令和8年5月末現在において、小中学校14校が導入しており、令和8年度内の導入に向けて8校が準備を進めている。導入が完了した場合、導入率は 21.4% となる見込みだが、全国や県と比較するとまだ低い状況である。今後は令和12年度までに県が掲げる数値目標である、導入率 60% の達成を目指していく。また、導入後は、組織が形骸化しないよう、各学校と連携し、地域の方々との合意形成を図ることが重要であるため、地域コミュニティ連絡協議会など、既存のネットワークを活用しながら、より効果的で実効性のある共同体制の構築を進めていく。自民創生、梅本健治、二次元コードがあります。歳入増に向けての施策。問い、人口減少化の厳しい環境の中、豊富な地域資源を活かし、市外から人、資金、消費、関心を呼び込むための攻めの政策が必要になる。地域の活力を維持するため、財源不足を補う歳入増の施策と今後の取り組みを伺いたい。答え、人口減少が進行する中、税収入の減少、 国際情勢の変化に伴う原油価格上昇や物価高騰、想定を上回る金利上昇など、今後も厳しい財政状況が続くと考えている。持続可能な財政基盤を構築するためには、事業費の総量抑制だけではなく、市税の確実な徴収や、国、県などの有利な財源確保はもとより、新たな収入を生み出し、安定的な財源確保につなげることが重要と認識している。現在取り組んでいる広告事業やネーミングライツ、私有財産の活用、処分、ふるさと納税などをはじめ、新たな財源確保にもさらに力を入れるため、各部局が知恵を出し合いながら、自主財源の確保に全庁一丸となって取り組んでいく。公明党、福沢照光。二次元コードがあります。ナフサ不足の影響による家庭用ゴミ袋の供給状況と今後の対策。問い、ナフサ不足の影響によりゴミ袋が不足しているとの報道もあっているが、長崎市の家庭用ゴミ袋の供給状況と、今後ゴミ袋が不足した場合の本市の対策について伺いたい。答え、本市が指定ゴミ袋の製造を承認している7つの事業者は、いずれも通常通り生産を続けており、各社1ヶ月以上の在庫を確保しているとの報告を受けている。一部の店舗においては、報道等を見て不安になった方がいつもより多く購入されたことによる、一時的な品薄や品切れが生じているものの、市全体では、指定ゴミ袋が不足している状況にはなく、現時点では市民の皆様が指定ゴミ袋を購入できなくなるような状況にはない。今後も市民の皆様が安心して指定ゴミ袋を購入できるよう、引き続き承認事業者の生産状況や在庫状況を定期的に確認するほか、万が一の事態に備え、必要な対策を講じるよう努めていく。新生未来、平武氏、二次元コードがあります。持続可能な公共交通のための全庁的な連携による取り組み。問い、公共交通を持続的に維持していくためには、まちづくり部だけではなく、各部局が連携し、公共交通の利用促進に向けた取り組みを進める必要があると考えるが、特に周辺地区において、これまでどのような取り組みを進めてきたのか、また今後どのような取り組みを進めていくのか。答え、周辺地区における他部局と連携した取り組みとしては、各総合事務所と連携し、南部地区では庁舎ロビーを土日もバスの待合所として開放し、バスの接近情報を案内する表示板を設置しているほか、東部地区では公共交通の利用を促進するため、矢上バス停の隣接地にタクシーの待合場所を整備している。さらに、地域の共助による移動手段確保についても、各地域センターと情報共有を行いながら取り組みを進めている。今後も周辺地区においては、各部局が緊密な連携を図りながら、公共交通の利用促進や維持、確保に取り組んでいく。公明党、山本信之、二次元コードがあります。ピースツーリズムの可能性。問い、平和を学びたい国内外の方々を対象としたプログラムを充実させることで、被爆の実相を広く伝えることができ、新たな誘客にもつながると考える。ピースツーリズムの推進にあたっては、国の原爆死没者慰霊塔事業としての補助金を活用することができるのではないか。答え、本市を訪れる観光客に被爆の実相を伝える取り組みとして、被爆体験のない世代が体験を語り継ぐ、家族交流証言事業や、長崎平和推進協会の事業として、被爆体験講話等を実施している。平和学習プログラムを充実させることは、 本市への滞在時間の延長や宿泊需要の拡大につながり、平和学習と観光振興の両面に効果が期待できると考えられる。多くの人に平和について学ぶ機会を創出するための取り組みが、原爆死没者慰霊塔事業の補助要件に該当するかについては、厚生労働省に確認するとともに、関係所属と情報共有を図りたい。市民クラブ、山口隆之、二次元コードがあります。官民連携総合窓口の現状と課題。問い、官民連携総合窓口創設から間もなく1年を迎えるが、提案の受付状況と成果、今後の課題を伺いたい。また、市長の名刺に官民連携総合窓口への二次元コードを掲載することで、トップセールスにつながると考えるが、見解を伺いたい。答え、本年5月末時点で64件の提案を受け付けており、そのうち協議調整中のものが19件、すでに実現したものや事業推進中のものが合わせて12件である。実現した主な事例としては、トイレデジタルマップの実証実験があり、訪問客の利便性向上につながっている。一方で、掲載している課題と民間事業者等からの提案のミスマッチが起こる場合があるため、事業者が活用しやすいよう、窓口のブラッシュアップを図っていきたい。また、市長が名刺交換の際に PR する効果は非常に高いと考えるため、名刺と合わせて配布できる名刺サイズの PR カードを作成するなど、引き続き効果的な情報発信に努めていく。新生未来、阿部のぞみ、二次元コードがあります。長崎市動物愛護管理センター玄関前広場のドッグランとしての活用。問い、動物愛護管理センターの玄関前広場は、地元住民との協議により、ゲートボール場として整備がなされているが、令和2年度以降、利用されていない状況にある。動物愛護管理センターの機能拡充と、市民の動物愛護意識の醸成につなげるため、この広場をドッグランとして活用する考えはないか伺いたい。答え、動物愛護管理センター玄関前広場のドッグランとしての転用については、まずは地元連合自治会の同意が必要であり、また、周辺の住宅や施設利用者への犬の鳴き声の影響や、民間のドッグランとの兼ね合い、さらには一般開放時の施設の位置づけや管理方法の検討など、様々な課題があることから、ドッグランの整備検討にあたっては、他都市の公設ドッグラン設置、運営状況も参考にしながら、課題の洗い出しを現在進めているところである。日本共産党、中西敦信、二次元コードがあります。バス停へのベンチ設置の促進。問い、長崎市第3期バリアフリー基本構想及び長崎市地域公共交通計画において、バス停へのベンチの設置推進が位置づけられたとのことであるが、今後、どのように推進していくのか伺いたい。答え、地域公共交通計画においては、バス停のベンチの整備に際し、道路空間の背後の空間の活用を検討するなど、交通事業者をはじめとした関係者が連携して取り組むこととしている。道路管理者においては、バリアフリー法に定める特定道路の新設、改築時には、バス停にベンチ等が設けられた状態にすることが求められている。また、道路専用許可の柔軟な対応を行っている他都市の事例を踏まえ、バス停へのベンチの設置推進に努めていくとともに、交通事業者に対してもベンチ設置の働きかけを行っていく。さらに自治会等がベンチの設置主体となることも想定し、道路専用許可申請等の手続き支援など、 地域に寄り添った対応にも取り組んでいく。自民創生、山下いわき。二次元コードがあります。東部地区の将来像。問い。東部地区は、本市中心部と県央地域を結ぶ地理的優位性を有し、本市の人口減少が進む中、定住促進施策に資する重要な地域だと考えるが、東部地区の将来像をどのように描いているのか伺いたい。答え、都市計画マスタープランにおいては、東長崎地区及び氷見地区の将来像を、東部地域の拠点として、賑わいと活力のある地区づくり、立花湾に面し豊かな自然環境に囲まれた文教の地区づくりとし、住みよい暮らしや雇用、交通ネットワーク等の確保に取り組む方針としている。また、まちづくりのグランドデザイン2050においては、東部地区を含む地域拠点や生活地区を自然などの魅力を感じ、地域ならではの暮らし方や過ごし方ができるエリアとし、暮らしやすさの確保や魅力あるエリア環境の整備、住宅、企業立地用地の受け皿の確保などを方針に掲げている。今後、地域の教育機関の動向にも目を向け、関係者と連携しながら将来像の実現を図っていく。市民クラブ、野口達也。二次元コードがあります。市長の夏便りトップセールス。問い、本市の特産品である大玉の美は、夏便りの市外での認知度は高いとは言えない。市長によるトップセールスの取り組みにより、認知度向上を図る考えはないか。答え、美和は本市が生産量日本一を誇る重要な農産品であるものの、特に県外における夏便りの知名度は、まだ十分に高いとは言えない。今後、生産振興の取り組みはもとより、全国に向けた夏便りのさらなる魅力発信が必要であると認識しており、関係機関や生産者と協力して宣伝イベント等に取り組むほか、市長自らが県外向けの長崎 PR イベントでの活動や、SNS 等による情報発信を強化するなど、市長のトップセールスによる夏便りの PR に取り組みたい。市民クラブ、山谷義弘。二次元コードがあります。本市職員の長時間労働の削減に向けた取り組み。問い、令和7年度において、月100時間を超える時間外勤務を行った職員は72人で、前年度より増加している。臨時的に特別な事情があり、労使が合意する場合でも、年720時間以内、1ヶ月では休日労働を含め100時間未満とされているが、100時間以上の時間外勤務を命じている根拠は何か。また、その削減対策や職員の過労死防止対策について伺いたい。答え、時間外勤務命令時間の上限は規則で定めており、他律的業務の比重が高い所属で限定的に拡大できるほか、特に緊急に処理が必要な特例業務は上限を超えることができるとしている。長時間の時間外勤務が増加した要因は、基幹業務システム標準化や選挙業務等臨時的対応のためであるが、その縮減に向け、業務の改善や平準化など積極的に取り組みたい。また、長時間の時間外勤務をした職員への健康診断や専門医面接指導、相談体制の強化も行っており、引き続き職員の心身の健康管理対策を講じていきたい。自民創生、浅田慎吾。二次元コードがあります。生き生きカード、老人福祉カードによる観光施設等の利用料減免。問い、生き生きカード、老人福祉カードによる観光施設等の利用料減免が、 本年4月に廃止されたが、この事業は介護予防に寄与するものであったため、廃止すべきではなかったと考える。例えば、減免対象年齢を引き上げることや、生き生き長寿社会基金を活用するなど、減免を存続させる方法は考えられないのか。また、今後の本市の介護予防施策をどのように進めていくのか伺いたい。答え、減免対象年齢の引き上げや、生き生き長寿社会基金を活用しての減免については、今後、介護予防をどのように効果的で持続可能な形で進めていくかという全体の議論の中で、関係者の意見を聞きながら、総合的に判断していきたい。また、新しい介護予防施策の具体的な制度設計は、これから詳細を詰めていくが、高齢者に楽しみや生きがいを感じていただける外出の機会を広く提供し、介護予防につなげることができるよう進めていきたい。長崎次世代の党、梅本圭介。二次元コードがあります。平和宣言文起草委員会会議録の廃棄。問い、本市は毎年8月9日に世界へ向けて平和宣言を発信しており、被爆の実相の継承や記憶の風化防止を繰り返し訴えてきた。しかし平和宣言文起草委員会の会議録について、平成26年以前の記録が廃棄されていたという事実が明らかになった。同委員会の会議録は本市にとって歴史的価値を有する重要文書であると認識しているのか伺いたい。答え、長崎市平和宣言文起草委員会は条例に基づき設置した付属機関で、市長が委員長となり、学識経験者や被爆者、学生など各界各層の委員で構成されている。その担任事務は平和宣言の文案に対し意見を述べることであり、いただいたご意見を参考に、市長の責任において平和宣言を作り上げている。平和宣言は国内外からの注目も高く重要なものであることから、その重要性に鑑みて、会議録については行政文書として今後しっかりと残していきたいと考えている。新生未来、森恭平。二次元コードがあります。若者広場、現高架下広場の現状と活用。問い、長崎スタジアムシティ前の広場は、若者を対象としたワークショップを開催し、利活用について検討した場所だが、当初のイメージとは異なる状態で整備され、十分な活用もなされていない。このようになった経緯と、参加者への説明状況、また、市の認識について伺いたい。答え、当該施設の整備にあたっては、若者にとって理想的な空間、機能となるよう、令和4年度に若者が参加するワークショップを開催し、アイデアをいただいていた。この時点では、長崎スタジアムシティ側の整備内容が流動的であったことから、広場周辺の設計が進む中で、使用可能範囲に変更が生じたことや、関係者との調整に伴い、当初描いていたイメージとは大きく異なる整備結果となった。参加者への最終的な説明は行っていないが、フィードバックする姿勢は大切にすべきであったと考えている。今後の広場の有効活用にあたっては、関係者の意見を聞きながら進めていきたい。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、公用車駐車場等建設、ほか工事の請負契約の一部変更について可決。第74号議案、工事の請負契約の一部変更については、公用車駐車場等建設、ほか工事の請負契約について、労務単価等が著しく上昇したこと及び工事の支障となる埋設物を撤去する必要が生じたことに伴い、 契約の金額を変更しようとするものです。委員会では工事費の上昇率が一般財団法人建設物価調査会の建設物価の建設費指数の上昇率よりも高い理由、今後もインフレスライドが適用される可能性について正すなど内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。教育構成委員会、長崎市立中学校条例の一部を改正する条例を可決。第67号議案、長崎市立中学校条例の一部を改正する条例については、生徒数の減少や校舎の老朽化等を総合的に勘案し、桜馬場中学校及び片淵中学校を統合することに伴い、両校を廃止したいのと、新たに設置する中学校の名称及び位置を定めようとするものです。委員会では、通学路の高低差を加味した補助制度の内容が示されていない中で、統廃合を進めることの妥当性などについて正すなど、内容検討の結果、統廃合について了承しているという地域の意見は尊重するものの、安全な通学のための経路や距離が示されていない中では、本議案に賛成できないことなどを主な論拠とする反対意見が出されました。一方、今回の統廃合により、校区が広範囲となることから、高低差を考慮した通学費補助制度の方針を早急に示すとともに、保護者が安心して生徒を学校に通わせることができる体制を整えてほしい。過去の統廃合の事例で生じた課題を参考に、地域から出た要望には早急に対応してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。環境経済委員会、公共施設等の LED 化事業の請負契約の締結について可決。第72号議案及び第73号議案の工事の請負契約の締結については、2050年のゼロカーボンシティ長崎の実現に向け、2030年までに公共施設等の LED 照明の割合を 100% にすることを目指していることから、129の公共施設等の LED 化工事を実施するものであり、関連があることから一括して審査を行いました。委員会では工事内容が同様の請負契約であるにもかかわらず、それぞれの受注候補者からの提案内容に違いがある理由、学校施設は今回の工事の対象外であるのに対し、学校施設を使用することが多い放課後児童クラブを対象施設としている理由について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会、令和8年度長崎市一般会計補正予算第3号建設水道委員会所管部分を可決。土木費において稲佐山公園の中腹駐車場と山頂展望台を結ぶ長崎稲佐山スロープカーは令和8年3月中旬から4月上旬にかけて緊急停止が複数回発生し、4月5日から運休していることから、長崎ロープウェイの定期点検期間及び多くの利用者が見込まれる連休期間の代替措置として、中腹駐車場から山頂展望台までの無料シャトルバスを運行するための管理運営費が計上されました。委員会では、今回の予算計上にあたって、長崎ロープウェイを所管する文化観光部との協議状況、シャトルバス運行期間の妥当性、車椅子利用者への対応状況について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。公平委員会の委員、森永正幸氏、再任。農業委員会の委員、 岩永和也氏再任、岩本隆氏再任、尾崎正隆氏再任、上川光晴氏再任、川平久明氏新任、木戸利美氏新任、柴原恵氏再任、砂浜真美氏新任、野中麻美氏再任、野本秀吉新任、平尾正弘氏再任、増田茂氏再任、松尾隆治氏再任、峰忠之氏再任、村田光恵氏新任、森内里美氏新任、森安金也氏再任、森山康夫氏再任、柳川八尾秀氏再任。固定資産評価審査委員会の委員、小島正彦氏新任。9月定例会の予定、日程は変更となる場合があります。9月1日火曜、本会議招集日。9月4日金曜から9日水曜、本会議市政一般質問。9月10日木曜から15日火曜、常任委員会。9月16日水曜、特別委員会。9月18日金曜、本会議委員長報告等。長崎ヴェルカ B1 リーグ年間優勝おめでとう。長崎ヴェルカがクラブ初の B1 リーグ年間優勝を達成したことを受け、その快挙を祝福するとともに、今後のさらなる活躍に向けた応援機運の醸成を図ることを目的として、6月11日の本会議で出席者全員がウィ・ザ・長崎 T シャツを着用しました。陳情、委員会審査を行った陳情は次の通りです。下記における通学路、公園等の日陰環境整備に関する陳情、建設水道委員会。議員提出議案、次の議員提出議案2件を可決しました。なお、意見書は国会及び関係行政庁に提出しました。核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書。二次元コードがあります。議案の内容はホームページでご覧になれます。非常勤の職員の報酬等に関する条例の特例に関する条例。議員活動を長期間欠席する場合に、議員報酬及び期末手当を減額する取り扱いを定める条例を全会一致で可決しました。次の市議会議員の任期である令和9年5月2日より、施行されます。二次元コードがあります。議案の内容はホームページでご覧になれます。議会の動き、永年金属表彰、6月11日、全国市議会議長会定期総会において、永年金属表彰を受けた次の議員に対し、表彰状を伝達しました。15年以上表彰、竹次良次議員、梅原和樹議員、岩永俊弘議員、平野剛議員、中西厚信議員。新規採用職員の傍聴、6月16日から19日、議会制度について基礎的な知識を習得し、地方自治への理解を深めることを目的として、新規採用職員の本会議傍聴研修が実施されました。写真があります。新規採用職員の傍聴の様子。長崎市議会 BCP 業務継続計画に基づく防災訓練、6月30日、消防局から講師を招き、応急救護訓練として119番通報及び AED の使い方について学んだほか、トレーニングキットを使用した 心肺蘇生法の実技訓練等を実施しました。その他、社会福祉法人等無報酬役員届出書の提出、長崎市議会議員政治倫理条例に基づき、6月9日に木森俊哉議員から届出書が提出されました。次号、令和8年11月1日発行予定。